スーヤ・エイコの冒険チャンネル。
皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマにフリートーク、そして歌も織り交ぜつつお楽しみいただくバラエティートーク番組です。パーソナリティは私、スーヤ・エイコ、そして影武者パーソナリティ片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、ベンジャミン片桐と申します。よろしくお願いします。
誰この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。
今日はどのようなお問い合わせでしょうか。
すみません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか。
あ、すみません、ちょっとすいません、わからなかったもんで、順を追ってお聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ったらいいんでしょうか。
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか。
違うて。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。
寒くなりましたね。
そうですね、だいぶ
寒いとお鍋、鍋が食べたくなりませんか。
あ、そうですね、いいですね。
いいですよね、鍋料理ってすごいいっぱいあるじゃないですか、種類、種類多いですよね。鶏鍋とか、水炊きとか、お味噌、味噌味の鍋とか、なんかちょっと変わったのもありますよね。カレー味とか、王道はいろいろね。
キムチ鍋とか、
キムチ鍋とか、
すき焼きとか、ちゃ
ん
こやら、いろいろありますよね。
ありますよね。なんだろう、スープの素とか。
今はなんかいろいろあるみたいですよね。
あるんですよ、
天下一品のやつとか。
そうなんかストレートでそのまま薄めたりもしないで、そのまんま鍋に入れて具だけ入れて鍋ができちゃうみたいなの、
楽ですよね。
そう、いろんな種類の、いろんな、なんか食品メーカーが出してらっしゃるから、結構美味しいんですよ、あれ。なんか
鍋も、鍋食べる時がなくて、一人暮らしだもんで、一人暮らしで自炊をほとんどしないん
ですよ。そうなんですね。
ほとんどか、もうほぼ全くになるんですかね。しないもんで。
そうなんですね。
できない。だから、
そっか、
鍋どっかに外食とか、でもまあ珍しい方ですし、
そう。
だからあんまり食べないんですけど、食べたいですね。
なんでも、なんでも美味しいですけどね。もつ鍋が食べたいかなって思いますけど、もつ鍋好きですか？
あんまり家庭で出なくて、もつ鍋。
本当ですか？
それは、なんやかんや、すき焼きが好きですか
ね。すき焼きね。そう。美味しいですよね。
何が好きかって言われたら。
美味しいですよね。
本
当に。私、もつ鍋って全然好きじゃなかったんですけど、昔。福岡に仕事で行った時に、福岡のもつ鍋ってめちゃくちゃ美味しいんですよね。って言われて、その仕事先の人に連れて行ってもらったところ、本当に美味しくって、それ食べてからもつ鍋が好きになりました。
いいですね、すごい。め
っちゃ美味しかったです。
辛くて、あんまり食べた覚えがないから、まあ何かで食べてみたいものですね。
本当にぜひぜひ召し上がってください。
は
い、皆さん、冬のね、食卓、美味しいものもいろいろありますから、冬はね。
はい。
ぜひぜひ、食の冬を楽しんでいただければと思います。今日も最後までお楽しみください。
びっくり体験。
マジか。
今回は、
はい、
以前、ね、雑談でお伝えした私の日常の中に、うん、私の父親が登場したと思うんですけど、はいはい、あの父のびっくり第2弾
教えてください。
もう直近の話なんですけど、
はいはい、
私の父がですね、あの音を立てずに歩くので、私日々家の中で叫んでるっていう話を前
のお話ですよね、
はい、はい、うん、しましたんですけれど、
はい、
それは毎日あの今も続いてるんですね。安定のガルト父が続いてるんですけど、先日新しいパターンがありまして、まあ、私何回か言ってますけど、車に乗れないので、車の免許を持っていないので、
はいはい、
まあ、基本は歩いて行けるところ、電車で行くところとかっていう感じなんですけど、うん、父親がもうあまり遠いところまで歩くっていうのが大変なので、
はいはい、
なんか距離が遠い歩くことを想定しなきゃいけない時にタクシーを呼んだりするんですね。
はい、
でタクシーじゃなきゃいけないようなところとかがあるとき呼んだりするんですけど、うん、その日もちょっと行きたいところに車でしか行かれないので、タクシーを呼ぶっていうことになりました、
はいはい、
話でね、
うん、
で、まあ、いつも呼ぶのは父親が呼ぶんです。父親がだから自分で行かなきゃいけないときにもう呼ぶタクシーの電話番号が登録されていて、うん、自分の電話に、
あ、はいはい、
で、まあ、呼ぶところがあるんですよ。だから、うん、あのいつもの通り父親がかけるって言ってかけます、
うん、
で私は、まあ、あの出かける支度をしていて、そしたら、はい、支度をしているところの私のところに10分後にあの、うん、来てって言ったからって言いに来たんです、
うんうん、
でまあ、はいはい、10分後ねと思って支度をしてました、
はいはい、
でそういう風に言いに来た、もうほんと直後レベルですよ、まあ、多く見ても3分後ぐらいに、
うん、
じゃあ出とくよって言って父親が出た。
はいはい、
いやいや、あと7分もあるしって思って、まあ、まあいいけどって、もともと性格的にそういう父親なんですね、
うんうん、
ちょっと何でも早め早めするというか、基本ものすごく几帳面で、まあ、はい、まあまあいつものことだからと思って、うんうん、まあ、10分もまだまだあるのになって思いながら、はーいって言ってたんです、
うん、
で、まあ、私はのんびりしてるので元が、
はい、
まあ、そんなあの早くはいかないんですね。8分9分ぐらいしてから靴を履き始め、まあ出ましょうかって思って、うん、まあ出たんです。そしたらですね、そしたらですよ、玄関ですよ。玄関のドアを開けた、もうね、開けた、もう本当に何センチってもうセンチも言えないくらい、ものすごく近いところに父親がこっち向いて立ってるんです。まさかそこにいるなんて絶対思わないじゃないですか。まあ、私が出たのも7分前には出てるわけですよ、
はいはいはい、
でそれもなんかタクシーがあの来るからって言って出たわけですよ、
はいはい、
いやまだ来ないよって思いながら、
うん、
10分後って言ったよねって思いながら、タクシーが来るからって言って行ったから当然下に降りて、
うん、
あのタクシーにのところに行ってるって思うじゃないですか、
うん、
なのに父はそこに行かず玄関の扉の出たすぐのところに立ってた。ムって立ってたんですよ。で、またいつもこれ、ハハハハって、わーびっくりしたって、もう毎回、毎回言うんですけど、毎回ね、狙ってるかっていうぐらい。
まあ、よくありますね、そんな。
もう、びっくりなんですよ。
すごい
ですね。もう気を抜いてたんですよ、私も。いると思わないじゃないですか、そこに。
まあまあまあ。
まあ、いつも意表ついてるところにいるからびっくりするわけですよ、
うん、
けどドア開けたそこに7分前に10分前に来るからっていうタクシーに乗りに行った父親がこっち向いて立ってるっていうのは想定外ですよね。もう本当に想定外ですよ。わーびっくりしたって言って、
うん、
びっくりして
なんて言ってました。
なんかもうただにって笑にって笑ってタクシーが来るからさみたいな、いやいやいや意味わからんしタクシーが来るから出たんでしょって、だったら行きましょうよみたいなことを思いましたが、
まあ、
もうね全然あのご本人は通じてないわけでございます。もうとりあえず1メートル離れてくださいって
言って、そう、ね、あのそう俺も思ったんですけど、あのなんかあの玄関の方来る人の方を向いて待ってるって割と俺もあるんですよ。
え
あの
どういうことですか。
あのなんとなく人の心理として、
はい、
なんか待ってる時とか、
はい、
まあ、ちょっとの時間なら、うん、あ出てくるだろうなって方を向いて待ってる。
ああ、なるほどね。
で、うんうん、聞いたらまあそのまま、はい、まあ互いに 行く方向に行くっていうのは、はいはいはい、よくあるから、まあ、心理的にはその、
あ
れ玄関から英子さんが出て来ると思って玄関の方向いてたんでしょうけど、
はいはい、
距離なんですよね、
はい、そうですよ
そう
そうですよ、
そんな、まあ、危ないですしね、
そう
もしかしたら当たってたかもしれないから、
いや本当に私がまあのんびりしてる人なので、あの玄関をガンって開けたりとか、まあ、しないですから、だいたい基本なんかそろりそろりあの開けたりするのもニューンって開けるので、あそんなにガンって、だけどもしかして私が急い、その日はちょっと急いででもしようと思ってゴンと当たってガンゴンみたいな感じですよね。
だから
もうね、ね、頭打って脳震盪みたいな、どうすんのって思いますけど、
危ないです
よ、危ないですよ本当に。
ある程度、ね、道路の方近くで待ってるとか、その
本当に、まあ、あの扉の前に
びっくりしましたね、それは。
立つ時はこっちを向いててもいいけど1メートルは離れましょうって、まあ、言ったことはきっと次の日忘れてるんですね、まだ。
まあどうなんですよね、まあ毎日あるっておっしゃってましたもんね。
毎日ありますから、はい、というあのびっくりの
直
近の、
まあ、びっくりしますね、
はい、直近のびっくりのお話でございました。
あのここ最近でこの放送のびっくり体験の中で一番思ったかもしれないです、はい、あそれはびっくりするだろうなっていうのは
びっくりです、
びっくりしますよね、
びっくりですよ、もうね叫ぶしかなかったって、
もうびっくりしてますもんね、毎日仲良さそうでいいなと思います、はい、本当に良いことですよ、
いえいえいえ、
危険さえなければ怪我とかもなきよう
ですよね、もうね、そこでおでこから血流してたらね、シャレにならないですよね、もう気をつけてほしいです、本当。
日常の不条理に
で
っけん、このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介して、鉄拳先生にアドバイスご意見いただこうというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それでは今日のお便りをご紹介いたします。
はい、
ラジオネームキングギドラさ
ん
からのお便りです、
うん、はい
キングギドラ、うん、懐かしいですね、懐かしい、懐かし
くないですか。トラッキーが3体集まるとキングギドラになる。
トラッキー、そうなんだ、トラッキー、あ、そうなんですね、知らなかった。
そういう怪獣がいて、ただ
昭
和後期と多分平成のキングギドラはその設定のはず。
あ、わかんない、いくつかのキングギドラがあるんですか、もしかして。
だってそれこそかなり昔とかありますよね、あのキングギドラ、ゴジラって。
あ、はいはいはいはい、あ、それと一緒でキングギドラも
初登場の時とかは分からないし。
そういうことですか。
確かそのトラッキー設定も 1,2 回ぐらいなんかあったぐらいかもしれないですね。
そうなんですね。
ちっちゃい怪獣みたいな、怪獣とかも本当に猫ぐらいの大きさのやつが3体合体してなんかあの大きいキングギドラになる、
は
い、
知らなかった
っていうんですけど、あれ宇宙怪獣だからむちゃくちゃ強いんですよね。
調べてみよう。そう
で俺は好きです、あのなんかあの金の感じと無茶合成なんですよね。
そう
鱗も
色黄色ですよね。
そう、黄色でぐちゃぐちゃ好きです、はい、キングギドラ
かっこいいですよね。
ちなみにアンギラスっていう怪獣が一番好きです。
へ
え、ゴジラは。
あ、そうなんですね。
ハリネズミみたいなや
つ。へえ、そうなんですね。ということでキングギドラさんお名前から盛り上がっちゃいました。
はいはい、
ということでお便りですが、
はい、お願いします、
はい、楽しみに聞いています。サラリーマン35歳、お便り
近いですよ俺。
あ、そうなんですね、うん、そうなんですね。だって、まあ、そうですよね、きっとね。お便りしたくて不条理を絞り出しました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。絞り出したんですね。
ありがたいですね。
お便り
をしてくれようっていうのがまず前面にあるわけです
ね。そういうことですね。
嬉しい話です、
はい、私は運動が得意です。お、得意です。
おお、すごい。
不得意ですじゃないですね、得意です、
うん、
短距離、長距離、バスケ、ソフトボール、嫌いな運動はないし苦手もありません。
すごい、スポーツマンですね。
すごい、
うん、
ですがこの間スキップができないことに気がつきました。
お
お、なんでって感じですね。たまたま会社の仲間とバスケをする機会がありその時に気がついたのですが、他の運動ができるのでみんなにいじられました。そんなことでいじられるなんて悔しいです。どうすればスキップ上手くなりますか。まあ多分ね、あのこの方鉄拳先生のアドバイスを受けてみたかった
ですよね、きっと。
ああ、はい、でもありがたいですね。
絞り出して、はい、スキップっていう、はい、う
ん、まあまあ実際でもその出来事があった
んで、まあ、あったんでしょうね、お便りいただいてるから、はい、
スキップですね。
よろしくお願いします。ま
あ、こうやってお話、ラジオ収録として英子さんとお話ししながら、うん、こう自然の感じで聞くのは初めてなんですけど、もともとこのコーナーとかで相談を解決する立場にあるので、
はいはいはいは
い、どういう相談かっていうのは箇条書きというか、テーマとしては一応事前に聞いているんですよ。
あ、はいはい、
で今回そのスキップというので、うん、まあ細かいその状況とかこういうことがあってっていうのはちょっとわからないんですけど、うん、スキップの解決っていうのは聞いてて、
はいはい、
まあ改めて自分もスキップとかしながら
しながら、
まあまあだってちゃんとね、
まあ確かに、
うん、そうしないと解決できないですから、はい、考えてみたんですけど、
はい、
スキップっていうものを紐解いていくと、
はいはい、
羽のリズムで飛びながら右足左足を交互に出す、はい、でどういうのっていうのをこのラジオで想像してもらうために、
はい、
今からちょっとやってみるっていうか、
はい、
口と音で言ってみますと、はい、まあ、これ右左だと言いにくいことが予習で判明してますので多分イメージできると思います、はい、右はライト、はい、左はレフト、
はい、
リズムがタッタタッタタッタタッタっていうこの羽のリズムで飛んでいると、うん、でこれがスキップになると、うん、ライトレフトライトレフトライトレフト、これがスキップです。右左右左、
はいはいはい、
そう、これがスキップなんです。
はいはい、
これもね自分で考えてやったんですよ、ね、偉いなと思って自分で
いや、あ、でもイメージできました今。
その、うんうん、スキップというのはどういうものかを紐解くことから始めてね。
はいはい。
そう、ライトレフトライトレフト、うん、
あ、
これがスキップです。
はははは。
で、
なるほど、
まずはこのリズムで飛べるようになろうと、
うん、
片足から、
うん、
右だけでタッタタッタタッタタッっていう練習をするんです。
片っぽだけでってことですか。
で、
はいはい、
まあ慣れてきたら左足で、
はい、
ガッタタッタタッタタッタ、
はい、
でだんだん慣れてきたらゆっくりライトレフトライトレフト、
あ、交互に、
これでもうスキップは完成です。
おー、
ライトレフトライトレフト、これ足が変わってます、
はい、
ライトレフト、
はい、
このリズムで飛ぶんですよね。
なるほど。
立ったって飛ぶ
ん
です形で、ライトレフトライトレフトをだんだん、まあ、自分のペースに合わせて速くしていくと、あんなれてきてだんだんその思い描くスキップになっていくんじゃないかなって思います。すごくまともな解決方法だとこれ思うんですよ。
片方でやったことってないからわかんないんですけど、片方だけでやってみると、
片足立ちで、
それはなんで片方でやるっていうのはリズムをつかむっていう意味
ですか。そうです、そうです。
お、
どういうジャンプっていうか、どういうあれなの、タッタタッタッで飛ぶよって、
あはは、
タッタタッタって、うんうん、地面に着地してるとこがタですね、うん、タッタタッタタッタタッタ、で、まあ、このリズムをつかむために一本足で立って、右でタッタタッ、あ、こういうのなんだなってなって、で左でもやってみて、じゃあこれをタッ、このタッタのごとに左右を変えようっていうので、それでスキップが、ね、完成するんですね。だから最初はまあゆっくり、ほんとタッタタッタ、ライトレフトライトレフト、まあ、これも全然立派なスキップですから、うん、このゆっくりでも
早くしなくてもね。
そうです、そうです。でぜひこれ本当にスキップが多分できるようになるんじゃないかなって思います。
素敵、ぜひやってみていただいて、お便りしたくて絞り出しましたってい
やいや、ありがたいですよ、
はい、
今回初めてそのスキップについて考えてみて俺もありがとうございますこのまずリズムのとこからね。
あ、なるほどねぜひ絞り出していただいた結果 のアドバイスを、
むちゃくちゃちゃんとしたスキップのやり方だと思うんですよすごくないですか。
そう、ね、
いざ自分で、ま、真面目に考えてみて、まずリズムはこうだなっていうのと、で右左を交互にこう出していく運動なんでよなっていうのを再確認しながら出した答えですか。
なるほど、さすが音楽人ですね。そんなリズムとか考えたことがなかったです。
まあ跳ねてますよね、こうタッタタッタッタッタッ、その跳ねのリズムジャズとかですよね。
あ、そうなんですね。
ジャズとかですよね。普通1,2,3,4ってやりますけど、
そうか、そういうことか。だからそのリズムがあのキングギドラさんは苦手なのかもしれないですね。苦手
なのかもしれない。
ぜひぜひ、
ね、ぜひぜひ
ぜひぜひやってみていただいて、あの結果をまた、
はい、ぜひぜひ
お便りいただけるの、
まあ、毎日それをやれば次の時にはできてると俺は思います。
やってみていただいた結果をまたお便りいただきたいと、
はい、
はい、思います。
お願いします本当に、
はい。それではここで鉄拳先生こと片桐隆さんでシンプルをお聞きください。
お聴きいただいたのは片桐隆さんのシンプルでした。失敗なんて
どんまいどんまいどんまい
どんまいさんからのお便りです。
はい、
失敗してもうた。先日主人とショッピングセンターに買い物に行きました。奥様なんですね。
うん。
すごくたくさん歩いて買い物もして駐車場に帰り、車を開けて乗り込んだら運転席に知らない人が座っていました。
お
びっくりして反対側を見たら主人が隣の車に座ってものすごい形相でこちらを見ていました。やってもうた、すみませんと謝り車を移りました。
見てたっていうのが面白いですよね。まあまあ、なんか、実際そうなったら、なんかあの、そうなるのかもしれない、
ね。まあね、同じ車種だったんでしょうかね。
でも、これあるんですよ。まあ、あれ、色もあれとかも違うんですけど、今のお便りは。
いや、わからないです。それはね、言及されてないんですよ。でも、でもね、でも
きっと似てたんです。
びっくりしますよね。まあまあ、乗るときでもね、いちいちこうナンバー見てとか乗らないですし、まあね、もしかしたら、まあ、本当にあのおっしゃったように車種とか色とかも別に、まあ、たまたま隣にねあの同じのが並ぶってこともなくはないでしょうから、かもしれないですよね。
ちなみに俺あの先週、はい、友人とあのコーラン系ってとこ行ってきたんですけど、はい、これは本当の話で、
はい、
俺あの車種も色も違うけど間違えました
よ。
何やっとんのって
言われました。どうして、
まあ、何も考えてなかったんですよ。休日だからあの気を張ってないんですよね。あの特に。
でもさ、
なんかぼーっとしてて、はい、まあ、遊び終わって帰りとかぐらいですし、はいはいはいはい、なんかもう、ちょっとあの体も疲れたぐらいだし、はいはいはい、なんかぼ特に何も考えずぼーっとしてて、はい、なんとなく雰囲気ですかね。
あ、
全然色も、
ね、
何も違ったんですけど。
そうな
んとなく乗り込むまではいかなかったんですけど、
あでもそういうこともあるっていうことは、
そうある
んです、やっぱあるってことですね、うん、ねと思い込んじゃってたら。
全然最近あります。あその
そうか、そうなんですね。まあ、あとはね、あのたくさんお買い物をしてたくさん歩いてって書かれてたから、まあまあまあそこそこ疲れて、
そう、
ね、
なんとなくぼーっとしてたりすると、
うんうんうん、疲れるとね、なんかこういつもはあの見てるところが見えなかったりとか、こ
う、うん、
思考回路が働かなかったりとかありますから。
ありますあります。
うんうんうんうん。いやいやいやいや、でもあの良かったですよね。なんか乗り込んじゃったっていうことだから、なんか変な人じゃなくて。でいやだってさ、だっていや今度運転席にいる側の方からしたら知らない人が乗り込んでくるんですよ。でだから。その運転席にいた側の人がちょっとあの短気な人とか怒鳴るかもしれないじゃないですか。その
もう、ね、なかなかその判断に行きますかね。
そっか、
結構最初はびっくりするんじゃないですかね。
あそっか、そうか、きっとそのなんかあったってことは書かれてないから、なんかすごい怒られましたとか、
もう普通にすいませんって出てたんだと思うんですけど、
ね、そういうことですよね。だからあの事故にならなくてよかった。
まあごまかすとすればあれですよね。もうやってしまったものはしょうがないから、まあ素直に謝って出るのが一番ですけど、なんかそれさえも頭が回らなくてフリーズしたら、ちょっと考えてあの、うん、その隣に運転席に座っている人に、うん、
はい、
コードネームいざよいだなって言って、あのなんかレシートみたいなやつをこうやって渡してパッて出たら、
どういうこと、
あのあれですよね、依頼みたいなやつですよね、あの
あそういうこと、
エージェントみたいな、でその運転席の人はその貴重な経験として負けに取られるでしょうけど、あの何かしらの事件に巻き込まれたっていう、そのそういうエージェントと間違われたっていうね、あの感じで静かに終わるんじゃないですかね。その事件は
静かに終わるかな。
その運転席の人も多分無言でそのぼーっとそのあっけに取られて、その間違えた方はクールにね、スッと出る頃だ。
なるほどね。なんか続きのいろんなものが、想像されそうですけど、いや、でも、はい。何事もなく、よかったでございます。
もう今回何事もなくよかった
です。無事で、はい。これからは気をつけましょうね。
そうですね。
ね。
どんまいどんまいどんまい、
課長、少し相談があるんですけど。
ああ、はいはい、相談。
はい。
ああ、前のあの言ってた休憩の件ね、ちょっと他の人にも聞いてみて、調整するもんでね。
の課長、違うんです。
ああ、そうかそうか、レイアウトの件ね、今度新人さん入ってくるもんで、そのタイミングで多分来月あたりぐらいに変えようと思う。
レイアウト、 ですか？
あれ、違った？
違います。あれ、何言いたかったんだっけ。萌えは会社の大切な従業員はこんな経験で会社を離れていくかもしれません。株式会社バリューオブライフは従業員一人一人の個性を引き出し、生き生き働くコミュニケーション環境づくりのお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。新冒険チャンネルは、冒険のように人生を楽しもうをテーマに、皆様の生きるを応援いたします。パーソナリティは、スーヤ英子と片桐隆さん。番組スポンサーは、コミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたしました。これからも皆様の体験、ご相談をご紹介いたしますので、どしどしお便りお寄せください。そして川柳は、引き続きびっくりのお題と、そろそろ新年に向けて初日の出のお題で応募お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。